弟子にしてくださいと題して新井牧師より説教いただきます。
皆さんよくご存知の通り、イエス様には12人の弟子がいたとされています。実際には弟子と呼ばれた人の数はもっといたという、そんな箇所もありますが、まあ主だった弟子としては12弟子が有名です。まあそこでありがちな質問をしてみるんですが、この12使徒弟子の名前を皆さんはすべて言えるでしょうか。はい、下を向かれた方がたくさんいらっしゃる。案外答えられないんですよね。でマタイによる福音書の10章によりますと、こういうふうに書いてあるんですね。ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと徴税人のマタイ、アルファイの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、そしてイスカリオテのユダ。これで12人です。でルカによる福音書、今日お読みいただいたルカによる福音書ではタダイという名前が出てこずに、代わりにもう一人ユダという名前が2人挙げられているんです。子供賛美歌の新しいのには十二弟子の名前を覚えるための賛美歌がございます。そちらではマタイによる福音書の呼び方を、まあ、採用して、12人の名前を並べています。でその中で最初に弟子になったのが、これはよく知られているんですが、ペトロとアンデレ、ヤコブとヨハネという、この4人でした。イエス様は湖のほとりを歩いていますと、そこで、ペトロとアンデレに出会います。湖には魚が、まあ、たくさんいて漁も盛んに行われていたようです。今でも聖地旅行などに行きますと、ペトロの魚などと呼ばれる魚がランチに出てきたりするそうですけれども、まあ、そこで漁をしていた漁師たちです。で魚を取るためには何種類のもの方法網があるわけですが、ガリラヤ湖では引き網とか投網というのが主な漁の方法だったそうです。引き網というのは長い長い網を船で引いて、それで魚を巻いて取るというような、そういう感じでしょうか。投網は見たことがあるかと思いますが、投げるとバッと広がってその周囲の魚を包み込むようにして取る、そういう網です。投網というのはただ案外難しくて、きれいにわっとテレビなどで見るほど簡単に広がらないんですね。やったことがあるんですが全然広がらないので全く取れない。ここの管理人さんのも6月に投網を手に入れて琵琶湖に鮎を取りに行ったと言ってましたが、全然広がらなくて 肩が痛くなっただけだというようなことを言ってました。で漁の様子というのはほとんどマタイによる福音書には記されてないんですが、ルカによる福音書の方には夜通し網を打ったというようなことが書いてあるんです。でもその夜の間に魚を彼らは取ることができませんでした。朝になって諦めて他に上がって網を洗っていたんです。そこにイエス様がやってきた。そしてその船を沖に出してくれるようにとイエス様は頼みました。ペトロはイエス様を船に乗せて少し漕ぎ出します。そしてその船の上から集まってきた人々にお話をされたというんです。お話が終わりましたらイエス様はペトロに言いました。網を下ろしてみなさいと。するとペトロは、先生、夜通し網を打ったのに一匹も取れなかったんですと、今日はもう無理です、そんな答えをいたします。でも思い直して、まあ、せっかくそうおっしゃるならと網を下ろす。すると 一晩中漁をしても一匹も取れなかったのに、なんとこの時網いっぱいの魚がかかっておりました。大当てのペテロ、他にいる仲間たちを呼んで、助けを借りてようやく網を上げると、二艘の船にいっぱいになるほどの魚が取れて、船は沈みそうになるほどでありました。驚いているペテロたちに、向かってイエス様はおっしゃいます。恐れることはない。今からのちあなたは人間を取る漁師になる。人間を取る漁師など聞いたことがなかった彼らはさぞ驚いたでしょう。でもペトロたちはイエス様に従っていきます。イエス様が船の上から群衆にしていたお話を聞いていたでしょうし、また今しがた目の当たりにした魚がいっぱい取れた不思議な出来事、この人はきっと自分たちが今まで経験したことがない何か素晴らしいところへ、出来事へ、あるいは道へ自分たちを誘ってくれるに違いない、きっとそう感じたんでしょう。彼らは持っていた網も何もかもそこに残してイエス様に従っていきます。そして彼らは本当に人を取る漁師とこの後なっていくわけです。人を取るのに網は使いません。ただお話をするだけ、あるいは生き方を見せるだけ、それだけで人々が従ってくる。それは主イエスのことを救い主だと人々がそれを通して信じるようになるからです。でこの物語には、で今日は2つのポイントを取り上げて、そこをお話ししたいんですが、一つはイエス様ご自身が漁師という人たちに直接語りかけたという点です。これは私たちがどんな立場にいようとも、どんなところに暮らしていようとも、あるいはどんな職業についていようとも、どんな生活をしていようとも、イエス様は直接私たちに語りかけてくださる、あるいはご自身が私たちの人生に介入してこられるということを表します。この場合ペトロにとっては人生の大きな岐路に立たされた、そんな状況だと言えるんです。もちろん彼自身がそういう岐路に立っているという意識はない。イエス様に語りかけられて初めて自分はそこで大きな決断を迫られることになるわけですが、とにかくイエス様は私たちに直接働きかけてこられる。そしてその声に応えるか否かを問われる。そしてそれによって私たちの人生は、生き方は変えられることがあるということです。私たちはイエス様の働きかけによって生き方の転換を迫られることがあるということです。この漁師たちのように全く違う生き方へと導かれる、そういうことは稀かもしれません。でも私たちが何か選択を迫られるような時、あるいは思い悩むような時、そういう時にも必ず神様は私たちに働きかけてくださるということです。それがどんなに私たちが小さな存在であろうとも、主は必ず御心に留めてくださっておられる、そのことを私たちは忘れてはなりません。実にペトロやアンデレのようなこの漁師というのは、社会的に見れば当時本当に最下層で生きているような人々だったということができます。底辺で生きているような人たち、そのような人たちに対して当時の社会は決して優しくはありませんでした。厳しい戒律によって支えられていたユダヤ人社会は、そういう底辺で生きていた人々をおそらく相手にもしていなかったでしょう。時にはそういう人々に罪人というレッテルを貼り、救いに漏れた者として断罪さえしていた。その徹底ぶりは このような底辺で生きていた人々自身が自らを救いに漏れた罪人だというふうに自覚しないではいられない、それほどであったと思われます。彼らはイエス様に語りかけられた時、先生離れてくださいと言ってるんです。私は罪人なんですと。でも彼らはそう思い込まされている。そのような日常の中で本当に罪人であるかどうかということではなく、そう思い込まされた中でこの発言をしていると言わなければなりません。ところがイエス様はそういう小さいものに目を向けられた。そして語りかけてくださった。先生と呼ばれていたような偉い人たちは相手にもしないような、そういう小さいものにイエス様は直接招きの言葉をかけられたんです。つまり私たちは誰であっても、どんな立場に置かれても、あるいはどんな罪人であってもイエス様の招きの中にあるということを、このことは伝えています。もう一つのポイント、それは全てを彼らが捨てて従ったということです。このペトロたちの場合は彼らの生活の糧を生む大切な財産であるところの漁の道具を、網、船、そういうものを全部置き去りにして、この得体の知れない人に従っていってるんです。これはまあ考えれば考えるほどありえない、まあ、すごい話であって到底真似のできるようなことではないとおそらく考えるでしょう。でもこのことが伝えようとしているメッセージ、それは何も全財産を全て捨て去らなければイエス様に従うことはできないということではないはずです。そんなことをすればほとんどの人はイエス様に従うなんてことはできない、信じるなんてことはできなくなるんです。そうではなくて、全てを捨てるというのは価値観の転換を私たちは促されているということ、そのように考えます。漁師の場合は船と網というのは生活の糧を得るための大切な道具、到底手放せるものではない。でも彼らはイエス様の招きでそれを捨て去るということができた。これは見方を変えれば、今までの生き方やこの世のものに固執することなく、手放せるはずがないと思っていたものすら手放すことができたということ、ありえないと思っていたことができたということ、その結果イエス様の弟子としての働きというもっと大きな喜びに出会うことができたという、そこが重要であります。これは違う言葉に置き換えるならば、悔い改めるということになるでしょう。彼らは今までそうこのように生きるのが当たり前だ、あるいはこう生きることしかできないと思っていたところから変えられて生き方を転換したんです。悔い改めというのは文字通りに捉えるならば、その過去の生き方を反省したり罪を悔いたりということになるでしょうが、そういうことだけではありません。反省することも罪を顧みることも大切なことですが、そのようにして自分を責め立てて苦しめるということが大事なのではないと言いますか、イエス様がこの世に下されたのはそういう私たちが自分を責め立てるための、そういうところに意味があるのではないんです。むしろその正反対でありましょう。罪人とされた人たちが新しい命に喜んで迎え入れられた、新しく作り変えられて喜びの中を歩んでいこうとすることこそが悔い改めの本当の目的意味であります。ですから全てを捨てて従うということは、イエス様に出会うまで固執していたこの世的なあらゆるものに対して決別をし、 主の愛に生きようと決心し直すことであります。イエス様は先ほども言いましたように、誰にでも、つまり私たち一人一人に語りかけてくださっておられます。働きかけてくださっておられます。どんなに小さく、どんなに愚かでも、イエス様は私たちを決して見放されない。一人一人にふさわしく語りかけてくださっておられます。一人一人にできることが違い、答え方も違う。でも常に私たちに語りかけてくださっておられる。そして私たちがその声に答えるのを待っておられる、そう信じます。その声に私たちが聞き従おうとするときに、私たちはそれまでの生き方から主に交わる生き方へと転換させられ、新しい歩みを歩み始めるのであると思います。もちろん一度決心したからといって最後までその決心が貫き通されるわけではない。何度でもこの世の誘惑に遭い、思い描いたような信仰の歩みを送り届けられるわけでもない。何度も何度もつまずいたり、そしては悔い改めるということを繰り返すでありましょう。でも信じよう、従おうと決意する者には、そのために必要なものを主は常にご準備くださるのだと信じます。私たちはそのようにしてすでに囚われているのでありますから、その招きに応えて歩んでいくことができたら、本当にこんな幸せなことはないと思うのであります。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたの呼びかけにいつでも応えることができるような、そのような信仰の決断を新たにすることができますように、どうぞ私たち一人一人の歩みに伴ってください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。